それでは一本質問します。経済活性化につなげる産業振興の対策は、昨今の厳しい経済環境の中にあっても、町内の各事業所においては創意工夫を重ね、業績向上と事業継続に努めております。民間の産業に仕事があり、雇用の場があることによってこそ、町全体の経済活動が活性化することになり、町内の産業発展につながるものと考える。町は経済環境が厳しい状況だからこそ、民間事業者の繁栄と雇用増につながる支援策を講じて、町内の産業振興と羽幌町の将来にわたる経済発展を下支えするべきと考える。町は今後10年間の総合振興計画を策定中であるが、それぞれの産業をどのように発展させていくのか、その振興計画が明確になっていない。町として町民に対して将来の計画を分かりやすく示し、この町で働き、この町で生活をしている町民とともに、将来にわたる経済活動が活性化する町を目指すべきと考える。町内の産業全体の活性化と羽幌町の発展を思い、次の質問をする。1、2010年より9年間実施していた住宅リフォーム助成制度は、町民の要望も高く、町内の建設業者においても事業を進める上で有効な制度であり、再度事業化することにより、建設業者のみならず関連の業種にも波及効果が生まれ、経済活動の活性化につながり、町内の産業振興に貢献できると考える。住宅リフォーム助成制度を再度実施し、建設産業の発展を推し進めるべきと思うがどうか。2、町内の建設業者が施工する新築住宅は近年減少傾向にあり、町内の建設産業を活性化させるために、新築住宅助成制度を新規に制度化することで、町内の建設業者と関連する事業所の業績向上に、業績向上と町内経済活動の活性化につながると考える。町としては、町内の建設産業の推進を図るためにも、新築住宅助成制度を実施すべきと思うがどうか。3、羽幌温泉サンセットプラザは観光誘客の拠点として、道の駅の機能も合わせ指定管理者制度にて営業している施設だが、経過年数が伴う老朽化が著しいと感じている。町に観光客を受け入れる上で、ホテル内のすべてにおいてより快適で楽しく観光をしていただくためには、道の駅の機能拡充も含めた大規模改修を実施し、万全の体制で誘客に努めることが、羽幌町の観光観光産業を将来にわたり発展させることになると思うが、町はどのように考えているか。以上です。
町長、駒井久幸君。
工藤議員のご質問にお答えいたします。1点目の住宅リフォーム助成制度についてでありますが、議員ご承知のとおり、本制度は平成22年度から平成30年度までの次元条例により実施してきたものであります。 その影響や効果につきましては、これまでも定例会における一般質問などでも申し上げておりますとおり、女性件数や女性学などから地域経済にも大きな効果があったものと評価しておりますが、福祉対策など新規事業の実施に伴う財源確保や請負事業者における受注過多による事業の未執行などの課題を踏まえ、事業をもって終了したところであり、現在においても再度実施することは難しいものと考えております。住宅施策といたしましては、限りのある財源の範囲で必要性などを十分見極めた上で、空き家対策や公営住宅の建設、除却、補修などを実施しているところであり、これらの施策を推進していくことが、町内建設事業者における雇用の維持はもとより、地域経済の活性化や産業の振興にも結びついていくものと考えているところであります。2点目の新築住宅建設に対する助成制度についてでありますが、議員ご指摘のとおり、町内の事業者による新築住宅の建設件数が少ないことは認識しているところでありますが、これまでも答弁申し上げておりますとおり、すでに実施している住宅施策が地域経済の活性化などに結びつくものと考えておりますことから、新たな制度の創設は難しいものと考えております。今後においても、既存の施策がより有効なものとなるよう取り組んでまいりたいと考えております。3点目の羽幌温泉サンセットプラザの改修などについてでありますが、先ほどの金木議員に対する答弁と重複いたしますが、施設の改修運営については利用客の満足度を高めるため、町民や観光客を対象としたアンケート調査などの意見も参考にしたいと考えており、施設の安全確保や利便性向上のために必要な改修内容の抽出と合わせて、改修方法や財源確保なども検討を進めてまいりたいと考えております。以上、工藤議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。5番工藤正幸君。
はい、それでは再質問します。まず過去のこの住宅リフォーム助成制度、これについてなぜやめたかということは僕聞きません。地域経済活動の活性化につながる事業は実施していってですね、町内の建設産業の持続的な経営環境を推進を図るべきだとずっと僕言っております。で、答弁で答弁されましたので、ちょっとだけ答弁内容について聞きたい部分はあります。この答弁を事業を終了した理由としてですね、福祉対策など新規事業の実施に伴う財源確保のためにこのリフォーム制度を廃止したということになっておりますけれども、このリフォーム制度は行政側の僕が質問したことに対しての答弁も9年間やってきて地域経済に効果があった事業だったという答弁をいただいております。で、この効果があった事業はですね、効果があった事業は実施しつつ他の事業も進めていくんだという、そういう形の行政システムでないと やはり町に暮らしている人は正しいその環境で生活できることはできないと思います。なぜこの地域経済活性化になることが必要かというと、やはり働く人が増えることによって、その働く人の一部の、税金が町に入ってくる、その部分のお金の循環が町のためになっていくんだということをね、僕はずっと若い時から思っておりましたし、そういうことを行政側としても実施していくべきことが一番大事なんだというふうにずっと自分の仕事をやりながら思ってきました。この辺の部分について町長はどのように現在考えておりますか。
町長駒井久彦君。
現在は答弁で申し上げたとおりに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
そういうこと の, 答弁はいらないんですよ。きちっと答えてください。僕は町の経済が発展してですね、それぞれの業種に仕事があって、そこで働く人が増えることによって町は潤っていくんだという考えで僕いるんです。そういうことに対して町長はどう思ってるかって聞いたんです。
町長小林沙耶君。
はい、答弁はもちろんここに書いてある通りでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林沙耶君。
ここに書いてある通りでですね、続けてきたんですけども、次元も来たということもありますし、さらにはおっしゃるようなことはございますが、事業者の方もですね、未実行などの課題も出たということもありましてですね、町民からのご批判もあったわけでございますので、ご理解いただきたいと思います。
もう一度同じ内容で聞いて答弁とします。はい、
ですね、今言った、なんだこれは請負い事業者における受注方により事業の未執行などがあったためということ、今町長おっしゃいましたけど、仮にこういうことがあったんであればね、行政側から指導を加えてあげて、ね、できる範囲でお客さんと契約してもらうように行政側から指導したらよかったじゃないですか。そういうふうにして事業はうまく進むように行政側は努力しないと、どんな事業だってやっていけませんよ。その辺どう思ってるんですか。
町長小林沙耶君。はい、
当時の担当者にはそのことを申し上げまして、計画をどういうふうにしていくのか、よく洗い直すように指示したところでございますが、何ヶ月後だったかちょっと覚えておりませんが、当時の担当者はどうしようもできないという答弁でございましたので、次元が来ましたので、それではやめるからということでやめた経緯がございます。
5番工藤正幸君。
だから町長であればね、その担当者がうまく解決策見つけれないんであれば、町長の考えも含めて、そして課長と相談してですね、進めていけばよかったじゃないですか。どうして地域経済に貢献できた事業をやめたんだ、やめるんだ、そういうことがダメなんですよ。やっぱり地域に貢献できる事業はやっていくべきなんです。それであって他の事業もうまく回していくんだということを考えなかったら、行政としてそれはまずいことですよ。地域経済が発展することが一番町にとって有効な手立てじゃないですか。みんなそこに仕事があるから、そこで暮らしてそこで働くことが続けられるんですよ。そして子供が生まれたら子供を育てて、そして大学までやって、それはそこに仕事があるからできるんです。このことを町長に分かってもらわなかったらならないです。 誰が町長やってようが、誰が議員やってようがですね、やっぱりトップとして執行者がしっかりしてなかったら町の運営はうまくいかないんですよ。このことを考えて普段仕事としてないんですか。
町長小林沢君。
いやいやいや、話が変わったなと思ったからびっくりしたんで。
暫時休憩します。それでは休憩前に引き続き会議を開きます。町長小林沢君。はい、
私も必要だと思いましたので次元を3度ほどですか伸ばした経緯がございます。しかしながらですね、今申し上げましたように未実行が出たということでですね、これは業者の責任でありますので、それが2年も続いてどうしようもできないというのが担当者の話でございましたから、それで次元が来たのでやめたといった経緯もございます。そういったことでですね、ご理解を今まで理解をお願いしていたところでございますので。
5番、工藤正幸君。
ですね、この住宅助成制度、過去のことをもう一度説明するのもあれなんだけども、とりあえず皆さんに聞いていただきたい。2010年から2018年まで実施して、この制度を利用してリフォームした家屋の件数は299件、助成総額は5980万円、施工事業者の総事業費は5億5900万円、これだけ事業があったんです。それでこの総事業費に対する助成額の割合は 10.6%、 10.6% なんです。約1割ですね。それで9年間の平均で1年間に664万円の助成額です。で、制度を利用した家屋の件数は9年間で33件。9年間平均すると1年間33件、1年間で33件の、事業者にとっては仕事が町に生まれたと、1事業者が何件やったかは分かりませんけども、このようにして仕事が生まれたんです、ね、このことをやはり重要視して捉えて、そしてこういう仕事が生まれる事業はやはり続けていってですね、町の活性化に少しずつでも役に立てていくんだという、そういう僕は考え方に立たないとダメだと思うんですよ。で、僕は今このリフォームのことを話してますけど、2番目に新築のことを質問しますけれども、例えばですね、このリフォームの助成制度に600万円で、新築の助成制度に600万円、新築はおそらくどこの町村でもやってるのは、一軒につき200万が上限だと思うんです。でそんなことで新築の家は3軒を予定して、そしてリフォームの方は30件予定すると、そういうことで合計1200万円。僕はいろんな他の事業ありますけども、それほど高額な事業ではないんだろうと僕思うんです。で、これによって皆さんのところに仕事が生まれることによって、この助成額かかった分は僕カバーしていけるんだろうと思うんです。この辺の考え方にどうか町長の考えがなってもらわないと、この町の発展はないんだろうと思います。この辺どう考えてますか。
町長小林沢君。
はい、ご意見はごもっともだろうと思いますし、私も先ほど申しましたようにですね、3年間延長をしたわけです。それも、議会からお願いも受けたわけで当然だろうと思って私は延長しました。で、先ほど申し上げましたとおりですね、受注型によって事業者が未実行の件数が2年続いたんですね。それで 議会からですね、受注抽選に当たらなかった人は翌年優先してあげたらはというご意見をいただいて、確か私の時か前の町長の時か忘れましたけども、優先的に当たるようにしたという経緯もございました。しかしですね、ここへ来て受注抽選に当たった方がですね、未執行になりますと、その時の確か一件20万だったと思いますが、それが飛んじゃうわけです。それで翌年はまた新たということで、そうなるとその方は損するということにもなりますから、それはいかがものかといった声があるのと、また町民の方からですね、個人の財産にいつまで金を出してやるんだといった声もあったのも事実でございますから、議員おっしゃる通りですけれども、私もそういう気持ちでですね、続けた経緯があるわけです。その中でですね、うまくないことがあって、議員おっしゃる通り町長としてそれを道を正せればよかったんですけども、担当課長とよく相談した結果ですね、どうもできないといったことですから、事業の年限を切ってありましたので、その年限で辞めたということが、現在に至っているわけです。そこのところをご理解いただければと思います。
5番工藤正幸君。
過去のことはいいんですけども、今後もう一度地域経済の活性化になるためにこの事業を復活させるという考えはありませんか。
町長小前正幸君。すみません、
せかして、せかしておきたい。現在私は今おっしゃった質問にはですね、先ほど申した通りの経過をもって現在に至っておりますので、未来についてもですね、その延長線として、現在はないわけでございます。代わりにですね、アパートですとかいろんな住宅政策も、考えてくれる担当者がおりましてやっておりますので、そういったことでご勘弁をいただきたいというふうに思います。
5番工藤正幸君。
はい、今出たアパートについては今年度なかったはずですね。それで民間の会社が社宅を作るのにも予算100万円載せておりますけれども、これもなかったと思います。で、僕はより町民の要望が多いね、要望が高い事業をやることで進めていかないと、未執行ばかりでは何の町の繁栄にならないんです。やはり執行できる予算を立てていかないと、町に資金の潤いが回っていかないんです。このことがなぜわからないのか、僕はとっても疑問なんです。どうして執行できる予算立てないんですか。
町長小前久井君。
それは先ほど申しましたようにですね、執行するつもりがございませんので、それからアパート等についても未実施といいますか、使われていない予算につきましてはですね、順次予算査定の中でどういう見直しができるかということで見直し作業をするように、話しておりますので、今後そういったものもですね、頼まれて作ったわけですけども、実施されていないものについては減らしていって違う方向に持っていくということも必要でございますので、そういった時にまたね、この、リフォームについても話題がなればそういった検討も入るかもしれませんけど、現在については今言っているように、予算化にはまだ向いていないというのが現実でございますので、理解をいただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
考える余地があるんであればですね、先ほど言ったその未執行になった部分があってやめたっておっしゃいましたけれども、やはりそういう未執行にならないような仕組みを作っていってですね、もう一度実行するんだという考えに立ってもらわないと、町の中で仕事が何も生まれないという町 の行政の進め方だったら、僕はいつまでたってもダメだと思う。 このことはやっぱり分かってもらわないと、町長に分かってもらわないと何も進まないんですよ。行政はやはり一番トップで町長が指示出す立場なんですから、やっぱり町長の指示がそういう方向に向かわないと皆さん課長方もできないんじゃないですか。その辺どう考えてます。
町長小前久明君。
このことによらずですね、何事も相談した中でやっておりますし、先ほど来今回の定例会ではよく大変一般質問の件数も多かったわけですけれども、手売りの複合化施設についてもですね、副町長を先頭にですね、政策調整会議を開いて決定しておりますから、そういった会議でもですね、かかればまたそういうふうになりますし、私が一人で何でも、気に食わないものは潰したりとかやれとかって言ってることはありませんので、そこのところはご理解をいただきたいと思います。
5番工藤正樹君。
まず先ほども何度も言いましたけれども、やはり予算を立てる段階からですね、やはり仕事が生まれる事業はぜひとも進めていっていただきたいというのが私の思いです。2つ目の新築の方に移ります。地元建設業者が施工する新築住宅建設の促進を図るために、建築主に対する助成制度を実施し、町内の建設産業の活性化を推進すべきだ。私は議員になる以前から、こういうことを思っておりました。町に仕事があることにより、この町で生活をし、この町に住み続けることにつながります。とりわけ新築住宅はリフォームに比べて施工費用が高額となり、建設事業者にもより関連の業種への経済効果もさらに見込まれます。町長は就任されて8年になりますが、地元建設業者が施工する新築住宅建設に対する助成制度を実施し、町内の経済活動を活性化させる考えはなかったのか。
町長小前久明君。
答弁書にありますようにですね、他の住宅政策を持っておりますので、そういったことでですね、町内の事業者に対する活性化というものを図ってきております。予算の方で、よく言っておりますように、町の住宅につきましてもですね、交付金が当たらないと1棟2戸がいっぱいいっぱいと、当たれば2棟4戸という格好でございますので、そういったことからもですね、アパート建設などにもやった方がいいということで始めてきておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
5番工藤正樹君。
先ほどの答弁書でですね、空き家対策や公営住宅の建設、除去、補修等を実施しているとありますけれども、この空き家対策事業はですね、現在、人が住んでない住宅を改修する、あるいは誰かが買って改修するという制度なんです。で、僕が今言ったそのリフォームの部分はですね、現在住んでいる家でもっとここを直したい、ここをもっと快適にして住みたいというときに、実施できるリフォーム制度なんです。ですからこの空き家対策の事業とは仕組み違うんです。この辺ちょっと理解されておりますか。
町長小前久明君。
一部先ほどアパートの建設に補助を出していると申し上げましたけども、そこのところは今はやっておりませんので削除していただきたいと思います。それから今の答弁に質問に対する答弁でございますが、そういったことにつきましてはですね、言及しておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。
ワン工藤正樹君。
ちょっと今の答弁は分かりません。僕が最初から言ってる住宅リフォーム助成制度は、 この空き家対策事業とは中身というか仕組み違うんです。で、従来からやってたリフォーム制度は自分が今住んでる家を部分的に直す、外壁を直す、屋根を直す、そういう住んでいるところを直すためのリフォーム制度であって、ここに答弁書にある空き家対策という事業はそれとは別なんです。住んでない家を自分で直すとか、あるいは誰かに売って、その売った人、買った人が直すとか、そういう事業なんですよ。で、圧倒的にその以前やってた住宅リフォームの方が執行率高かったんです。で、この空き家対策の中のその回収部分は正確に僕数字今回聞いてないけども低いんです。ですから、その住んでいる住宅を部分的に直していくことによってですね、例えば今古い汲み取り式のトイレを水洗に直すということでリフォームすればですね、水洗できれいなまま、例えば、誰かに売るとかしたときに買う方も買いやすいし、そして生活もそのまんま使えて快適なまま買った人も使えるんですよ。そういう部分のメリットもあるし、外壁直したり屋根直したりすればですね、やっぱり街並みもきれいになるんです。やっぱりこういうところもやっぱり行政を進めていく町長であればね、やっぱりこの辺の部分も考えていってですね、やっぱり町は、この羽幌の町はいいね、きれいだね、生活しやすいな、こんな声がどんどんどんどん出てくるような町にすることが、僕は最高責任者としてね、必要だと思っているんです。この辺、今の先に戻りますけれども、その住宅リフォームとこの空き家対策っていう部分の理解をね、町長、どのように考えているか、ちょっと言ってください。
町長、小林久彦君。
はい、答弁が漏れたようで失礼いたしました。空き家対策についてはおっしゃる通りですね、空いている住宅に買って住むか、直して売るかというようなこともあろうし、また危険な建物を解体するというふうに需要があるように聞いております。そこのところもですね、議員おっしゃるような街並みをきれいにすると、まあ現在のところでは歯抜けといったらなんですが、空き地が目立っておりますけれども、それでも危ない住宅はどんどん減っているといったことが起きておりますので、当然そこにはメリットもあるだろうというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
5番、工藤正樹君。
もう一点、ちょっと気になる点、質問します。この答弁書の中に、難しいという言葉があります。で、僕、いつも思うんですけれども、やらない方向だけ見てですね、これでは町の活性化は図れないと思うんです。やはり積極的に町の経済の振興を図っていくことによってですね、やはりその町の経済が回って、そして働く人も持続的に働いていけますから、この辺のところをよく考えていただいて、簡単に難しいって言わないで、やはりそれをやるにはどうすればいいんだということをやっぱり考えてもらわないとやっぱり困ります。何が一番困るかって言ったら、町民それぞれが困るんですよ。町がスムーズに進んでいかないと、この辺のところはやはり責任を持ってね、考えていってもらわないと僕ダメだなと思います。その辺どう思ってますか。
町長、小林久彦君。
はい、この新たな制度の創設は難しいというところの、難しいでは困るという、ご意見だったと思いますが、ここの部分につきましてもですね、大変難しい問題をはらんでおりまして、議員がおっしゃるような理想といいますか、希望もですね、確かに分かるわけでございますが、
難しいところの状況もですね、ありますものですから、ご理解をいただきたいと思います。
5番、工藤正幸君。
それで、私の生まれた苫前町の話をちょっと聞いてください。苫前町ではですね、この住宅関連の、事業、安心快適住まいづくり促進事業、こういうネーミングなんです。で、所管事務を一元化して新築工事、改修工事、解体工事に対して助成制度を総合的に実施しています。いずれも地元業者による工事であることが条件とされております。この事業による地域経済の波及効果が大きいことから、令和2年度から事業を恒久化して、要するにずっと永年続けていくんだと、町のためになるから続けていくんだよ、そういう恒久化をして現在進めていっております。で、当然地元の建設業者さんも、僕何人か知ってる人いますけども、仕事があるんだということを言っております。ですから工夫をしてですね、工夫をして上手にやっていけば町の活性化につながるんだということをね、実際にやってる町もあるんですから、やはり町長にも考えてもらいたいと思います。どうですか。
町長、小前久幸君。
はい、そこの部分につきましてはですね、苫前の業者も羽振りしてやっておるのも知っておりますし、活発に、素晴らしい家を建てていらっしゃるのも見ておりますが、現実的にはですね、東町ではまだ人口も苫前より多いわけでございますし、さまざまな施策がありましてですね、そういったところも難しいところもあるのかなというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
5番、工藤正幸君。
いや、また難しいという言葉が出ましたね。難しいって言ってしまったら何もできないんです、ね、予算がないとか資金がないとかって言ったら何もできないんですよ。それでは町は維持していけないんです。僕農家に生まれましたからよくわかるんですけども、やはり種をまいて育てなかったら収穫できないんですよ。お金使わなかったら何も生まれないんです。このことの原点に帰ってね、やっぱり調整運営やっていってもらわなかったらね、6500人の方が困るんですよ。この辺よく考えてもらわなかったら本当に困ります。この辺しっかり考えていって、難しいんだとかやらないだとかできなかったんだとかって、そういうことは禁句にしてもらわなかったら調整運営はできませんよ。どう考えてますか。
町長、小前久幸君。
はい、大変厳しいご意見をいただきましたけれども、今回の議会ではですね、先ほども申しましたように、手売りの複合施設で財源の確保は難しいということで、2年先送りということで大変お叱りを受けましたけれども、そこにつきましてもですね、財源の確保が難しいということでございます。さまざまな使途、使い道はいっぱいあるわけです。そこの交通整理をしなければならないというのが町の立場でございますし、そこには非常に優先順位ということもございますし、必要性ということもございますし、課題が多いわけでございますので、一長一短にですね、よその町で、いいから我が町もやれと言っても、我が町では、なかなか難しい部分も抱えておりまして、先ほどから難しいという言葉を使うなと言われたばっかりでしたけども、まあ、そういうことも含んでおりますので、大変財源が何と言いますかね、ジャブジャブあるんならいいんですけども、なかなかそういうわけにも参りませんので、本当に申し訳なく思いますけれども、ご理解をいただければと思います。
5番工藤正幸君。
僕は何も理解はしませんよ。そんなことだったら本当町民困るでしょ。え、地域経済の活性化になる事業を予算のたくさんの予算の中に一部入れるだけなんですよ。どうしてそれが難しいの。おかしいと思わない。みんな どこの家庭だって小さなラーメン屋だってね、僕服売ってますけども、ちっちゃな店だってね、この商品を仕入れしたらお客さんが買ってくれる、売り上げになる、利益になる、そういうふうにしてどれを仕入れしたら一番即利益になるかというのを考えながらやるんですよ。行政だって同じじゃないですか。どの事業をやったら町民のためになるんだ、このことをやはり考えてですね、予算を立てて、そして執行できるように町民にお願いする部分はお願いする、ね、指導するところはする、そうやって働く人に一生懸命働いてもらって、そして税収をいただくんでしょう。そしてその税収の中から福祉や教育に使っていくんだ。僕はこのことが一番正しい朝鮮の進め方だと思うんですけども、どう考えてるんですか。
町長小林佐伯君。
はい、おっしゃる通りでございます。しかしながらですね、町民の中には家を持った人ばかりではありませんし、公営住宅にいる人からですね、借家にいる人からですね、さまざまな方もいらっしゃいますので、その中でですね、どれを優先していくかといった課題も各課で持っておりますから、私の場合は各課に耳を傾けながらどれを優先していくかといったことをよく相談しながらですね、話を聞きながら進めていかなければならないというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
5番工藤正幸君。
はい、それではですね、今僕が言った意見は皆さん課長の方聞いてますから、今度課長会議するときにこの話題も議題に載せて、予算作っていっていただきたいと思います。この辺はどうですか。
町長小林佐伯君。
はい、その辺はですね、最初の答弁で申し上げました通りですね、現在はそれを考えておりませんのでご理解をいただきたいと思います。
小林正幸君。
何も発展しない町ですね。次は、サンセットプラザの改修について、質問します。サンセット温泉、あ、すいません、羽幌温泉サンセットプラザは平成6年に開業し、本年で28年になります。おそらく、まあ、僕の感覚でしかないんですけれども、老朽化している場所があってですね、改修していかないとダメだと思います。で、今年に入って苫間湯温泉フワットが、本年4月から大規模改修を実施する、この情報が入りました。僕が考えていることの先を越されてしまったということで、僕は自分で残念だなと思っております。で、苫間湯フワットよりも羽幌は8年前にオープンしているんです。ですから改修をするのであれば、僕は羽幌の方が先だろうという考えでおりましたけど、こういう、まあ、結果ですね。で、この苫間湯の大改修実施にあたってはですね、観光客の利便性や町民の意見を参考にしつつ、コロナ後の観光産業の振興を図るためだとしているんです。で、私が思うのは、サンセットプラザも改修をしてですね、やはり観光客を受け入れるために万全の体制を作ってですね、ぜひ来てくださいというふうにできるのは、やはりもうここまで来たら改修 するしかないんだろうというふうに思います。町長は8年間就任しておりましたけれども、この間サンセットプラザの改修について何か考えていたんですか。
町長小林沙織君。
水回りで、配管の改修をやっております。
どう考えてるか、
どう考えてるか失礼しました、改修についてどう考えてるかということでございますので、必要なところはだいぶ出てきましたので、どうできるか検討を重ねているところでございます。
5番工藤正幸君。
はい、ですね、せっかく その答弁いただいたんで申し上げますけれども、道の駅ということになると売店の部分だと僕は認識するんです。でこの部分ですね、今のサンセットプラザではもともとオープンの時から野外にプールがありましたね。あの部分に売店部分を増設してですね、道の駅の機能を充実させて、もっとお客さんを呼んでですね、そして収益を上げることを考えてほしい。で、改修に合わせてやはり道の駅充実させなかったら僕ダメだと思うんです。で、もう二つあります。で、温泉のお風呂の隣の軽食堂、これも現在やめております、ね、これも再度オープンさせる。そして7階のレストラン、ここは手売り八木市にも傍聴できてとってもいい場所なんです。表に向いて座って、例えば恋人同士で来た、家族で来た、ね、そういう人たちも食事するんだったら7階の方が眺めよくていいですよ、こんなことで7階に案内して、そして食事を楽しんでもらう、そんなことも僕は何ぼでもできると思うんです。で、この度その、指定管理料を上げてくれということで、決定したようでありますけれども、せっかく上げたんだったらこういう部分もなんとかできるように羽幌町としても指導し、相談に乗ってですね、進めていくと、やはり羽幌を知らないで来た観光客にとっては、ああ、よかったよ、また行ってみたいよ、ね、友達に帰ってから会ったら、羽幌はよかった、サンセットのホテルはよかった、こんなことで、また再びお客さんが来るんだという、そういう仕組みにしなかったら、せっかくのあのホテルが台無しになるじゃないですか、ね、あのホテルがあることによって一泊ホテルに泊まって手売り八木市にも行って観光するわけです。ね、来た人があちこちに寄って少しだと思うけどもお金落としていってくれるわけでしょ。そして帰るときには羽幌名産品を道の駅に売ってたらそれも売れるじゃないですか。こういう流れを作っていかなかったらダメだと思うんです。本当に切に思います。こういうふうにしてやっていただけませんか。
町長小林沙織君。
はい、工藤議員からの提案ということで受けたまりましたけれども、1回目の答弁でも答えているようにですね、施設の安全性や利便性向上のために必要な改修なども抽出してと、それから財源確保も含めて検討させていただきますので、ご理解いただきたいと思います。
残り4分となりました、はい、まだ4分ありますけど、5番工藤正幸君。
はい、最後になりますけれども、これもまた苫前のお話をちょっと、苫前町では新日本海地域交流センター、苫前温泉フワットのことなんですけど、大規模改修事業は ホテル本体の大規模改修に11億4600万で、同ホテルの物販等ですね、要するに、物を売る売店をこのホテルのすぐ前に建てる、この事業費が1億3500万円で、総事業費は12億8100万円で、この財源ですね、財源は全額過疎債で実施するんです。で、それに加えて苫前町では令和3年今年度ですね、役場庁舎の耐震化7億2000万円で、これに続けて作ったコミュニティセンター建設、これが4億7000万円、合計11億9000万円で、この財源は金防災と過疎債を充てております。このようにして工夫をしてですね、やってる町もあります。ハボルゾーンができないわけがないと僕は信じております。この辺のこともよく参考にしていただいてですね、何でもできないんだとか無理なんだとかっていう、そういうことはさ言わないでほしい。なんとかするんだ、そういうふうにして僕は町長に言ってほしいと思います。どう考えますか。
町長小林沙耶君。
町長もですね、財源を確保しですね、さらに回収方法などの検討も進めて考えてまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。
5番、工藤正幸君。
そのようにお願いします。それでですね、もう一つ気になる点は、例えば僕は何も経験ないんですけど、国にあるいは道に自分の町のことでお願いに行くときにはですね、町民のためにこうしたいんだという強い意思が町長になかったら、分かりましたという返事は簡単には出てこないと思いますよ。やはりそこに町長の誠意があることによって、町長だったらうまくやるんじゃないかということで、やはりお金を出すんじゃないですか。僕はそうだと思います。民間で僕働いてますから、例えば銀行からお金借りようとしたときにね、その人間に誠実さがあって、この人だったら返済できるだろうという、そういうことがあってこそ、いいよ貸してあげるよってなるわけでしょ。こんなことをもうやはり町長に実行してもらわなかったら、やはり6500人の命を預かっている町長としてね、やっぱりそのぐらいの強い意志を持って、やっぱりどうなり国なりに訴えていかなかったら、何のお金ももらってくることできないと思いますよ。その辺考えてますか。
町長小林沙耶君。
はい、大変難しい問題かなと思っておりますが、私もですね、そういうことは考えておりますが、なるべくといいますか、そういった信頼をいただけるようにですね、これからも勉強してまいりたいし、テウリ島の複合施設についてもですね、そういう気持ちを持って臨みたいと思っておりますので、ご理解をいただければと思います。
時間です。